はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトルを今日もお送りしていきます。今日からですね、ちょっと新しいシリーズ、ね、我らの子供、第6回までやりましたから、また新しいですね、ちょっと切り口でいこうかなと。書くことについてっていうですね、本があるんですよ。これね、スティーブン・キングという人が書いてるんですけど、ちょっと待ってください。はい、ですね、そう、すいません、今ね、ちょっと一時停止したんだけど、2013年の小学館から出てる、本です。スティーブン・キングは、皆さんご存知だと思います。もう映画になってる作品が本当に多いですから、まず、スタンドバイミーがそうですし、ドラえもんじゃないですよ。ドラえもんは藤子不二雄なんで。あとグリーンマイルもそうですし、あと、イットとか、あと、シャイニングとかそうですよね、確かね。あとはもう、ショーシャンクの空にね。他にもいっぱい多分ね、ありますよ。はい、スティーブン・キング。ミスとはどうだったかな、ちょっと違ったかもしれないけど。とにかく、このスティーブン・キングは、すごい、ホラー作家なんだけど、ちょっとホラーの枠に収まらない、ちょっと、なんていうのかな、アメリカの、こう、作家の中でも、で、また、文学じゃない、というか、なんていうのかな、その、フィッツジェラルドとか、ねえ、サリンジャーとか、そういった、いわゆるまあ日本でいうところの純文学みたいなことじゃないから、アメリカには芥川賞はありませんけれども、芥川賞じゃないんだよね。日本でいうと本屋大賞の方なんだよね。だからその大衆文学なんだよね。で、それを下に見る人も多いんだけど、僕は全然下じゃないと思ってて、すごいことだと思いますよ。人を楽しませる作品をさ、ずっと書き続けるってもうとんでもない。だから日本でこのスティーブン・キングみたいな作家って誰を言ったらいいんだろうな。まあ、東野圭吾とかですか？でもちょっとね、同じではないじゃないですか。いや、本当にすごい作家で。で、この人が、その文、書くってことはどういうことかみたいな本。ね。まあだからその文章読本ってね、いろいろありますが、で、僕もそのものを書くということをずっと続けてますから、文章読本の類は本当にたくさん読んできて、で、文章読本には2種類ございまして、作家が書いた文章読本と作家以外の人が書いた文章読本があるんですね。で、どっちがいいとは言えないです。で、だけど、作家が書いた文章読本を読むときには注意が必要で、谷崎潤一郎の文章読本すごく有名だったりするけど、日本語で書かれた文章の手引き書で最高のものは、多分、本田勝一の、日本語の作文技術。あれに勝るものは多分ないです。で、文章読本で、系で言うと、まあ、村上春樹も結構こう書くことについては、その書くことを主題とした本は多分ないけど、いろんなところで語ってます。走ることについて語るときに僕が語ることとか、ああいうのとか、まあ、ある種文章読本としても読めるみたいな。で、文章読本、作家が書いた文章読本の中でも、もしかしたら、一番良かったかもしれないのが僕はこのスティーブン・キングの書くことについてという本だったのね。で、これ去年読んだんだけど、なんか僕ちょっと今メルマガをね、また再開してシーズン4始まってて、まあ、自分自身こう新しい書き方とかを身につけて、試していってるんで、なんか改めてこのスティーブン・キングの書くことについてをちょっと復習したいなと思ったんですよ。もう一回復習したいなと思った時に、あ、そうだ、ビブリオバトルで紹介すればいいじゃないかと思って、皆さんにお付き合いいただくと。まあ、そんな形です。で、まあ、書くことっていうのは実は生きることでもありますから、書くことについて語るってことは人生について語ることでもあるんで、結構面白いんじゃないかなというふうに思ってます。で、これね、すごいね、感動があるんですよ。ちなみにこの本って。で、それが、 あのね、まあね、もう、盛大にネタバレしますね。しますと、この本の後半に、ある事故がの話が出てくるんです。で、それは、1999年6月にスティーブン・キングさんは、交通事故に遭って死にかけてるんですよ。まあ、これ、ウィキペディアを調べれば出てくることなんだけど、で、事故から復帰して、本当にもう、もう死んでもおかしくなかった事故だった。たんだよね。で、そのリハビリもう本当にもう座ってるのも本当に辛いっていうぐらい体がダメージ受けて、でそのなんか特別な椅子を作ったりとかしてやっと30分座れるようになったから今書いてるみたいなね。でそれを書きながらやっぱりそれでも書くってことはこういうことだなみたいなのが最後にね出てきてちょっと泣きそうになるのね。で何より、なんかね、この本って本当にすごくて、なんていうのか、まあ今でこそさ、その、野球選手のバッティング理論とかも YouTube にめちゃくちゃ転がってるけど、でもやっぱりそれでもさ、本当の根幹の根幹のところって教えたくないってあると思うんですよ。それはなんていうのかな、まあその、ラーメン屋の秘伝のタレみたいなことだし、ね、それ言って、でみんなができちゃったらちょっとこっちも商売できないんでみたいなのがあるじゃないですか。でそれをもう余すところなく惜しげもなく開陳していて、その本当に核心の部分を。でしかもこの人多分ねすごいテレアなんで、なんかこうすごい礼はいらねえよみたいな、なんかすごい、まあここに俺のね、ちょっと俺の文章ノート置いてくんで、まあ別に勝手に読んでくれてもいいよ。うん。礼はいらね。まあ、お前なりにいい本書いてくれたら、それで俺は報われるからさ。みたいな、めちゃくちゃかっこいいんですよね、そのスタンスが。ってことで、まあすごく僕は名著だと思ってるんで、紹介していきましょう。じゃあまあ最初の引用でございます。はい。で、ちょっと自伝的な部分で、スティーブン・キングさんね。まあ、このね、ちょっとこれについて話すとちょっと長くなっちゃうけど、まあ、スタンドバイミーのゴードン、お兄さんがアメフトの選手でお兄さんは死んじゃった。で、その悪ガキ4人組で死体を見つけに行くみたいな。で、彼のそのゴードンっていうのは、すごくその自意識っていうか、まあまあまあ、その自分のお兄さんじゃなくて自分が死ねばよかったんじゃないかっていうのがあるのね。で、これ、イットっていう、これホラー映画にも実はこのモチーフがもう一度出てくるんだけど、要は、ゴードンって、キングのことなんですよ。で、彼は、その、書くっていうことによって、その、自分はこの世界に生きてていいんだっていうことを見つけていって、た人なんですよね。うん。で、じゃあどこから始まったかっていうと、高校生のキングは学校新聞を自主的に書き始めるんですよ。で、初めて自分が書くってことで報酬をもらったっていう日のことを未だに鮮明に覚えていると。で、それが雑誌の編集者が自分の最初の師匠だったっていうのね。だからその学校新聞がすごく注目されて、確か地元紙かなんかに寄稿したんじゃないかな。それでなんかアルバイト料をもらったっていうのが多分私の作家のスタートだみたいなことを。だから物を書くってことと物を書いたものを買ってもらうってことはもう実は永遠の隔たりがあって、それが1ドルであろうが、でこの1ドルを最初に稼いだことを未だにね、キングは大切にしてるのね。読んでいきましょう。何かを書くときには自分にストーリーを語って聞かせればよい。手直しするときに一番大事なのは余計な言葉をすべて削ることだ。このとき、グールドは他にも頑蓄のある言葉を口にした。ドアを閉めて書け。ドアを開けて書き直せ。言い換えるなら、最初は自分一人のものだが、次の段階ではそうではなくなるということだ。原稿を書き、完成させたら、あとはそれを読んだり批判したりするもののものになる。運が良ければ批判するよりも読みたいと思うものの方が多くなる。これは私の個人的意見だが、ジョン・グールドもきっと賛成してくれると思うと。 で、まあ最初のその編集者、自分が出会った最初の編集者、つまり自分が高校生だった時に雑誌で働いてた編集者のグールドという人が、こう言ってくれたと、アドバイスしてくれたと。それは何かを書く時には自分にストーリーを語って聞かせればよいと。で、手直しするとき、これがすごい重要なんだけど、手直しするときに一番大事なのは余計な言葉をすべて削ることだと。で、これね、しない人本当に多いんだけど、それは多分自分の大切な大切な書いた文章を一つもなんか削りたくないっていう心情はわかるんだよ。だけど、実は文章上手い人と下手な人の、実は一番大きな分岐点って、大胆に削れるかどうかなんだよね。で、僕の実感で言うと、僕が何かを書くときは、特に、なんていうのかな、その、メルマガとかじゃなくて、なんだろうな、支援者の人へのレターであったりとか、まあまあ、それこそ寄稿するとかね、そう、お金もらって何か書くとか、そういうときは、100書いたら、完成品は50にしますね。だから、50は贅肉なんですよ。でも100だーって書くのは大事。でも多くの人がその捨てる50はもったいないと思っちゃうんだよね。で、余計な言葉をすべて削るってそういうことで。で、まだ削れないかって思いながら、構成して、作業していくっていうのは、本当に大事なことなんだよね。それが、その冗長性をなくして、言葉の密度を高めていくんですよね。これすごい大事なことです。で、このドアを閉めて書け、ドアを開けて書き直せっていうのもすごく大事で、ドアを閉めてっていうのは、書くときは、その余計な周りのノイズとかがあると当然、それはノイズでしかないんで、自分の世界に没頭して自分の文章に酔いながら書いたらいいんですよ。ね、酔っ払えばいいんです。だけど、書き直すときにはドアを開けないといけないんです。で、いや、このセンテンス丸ごと無駄じゃね?みたいなことを言ってる、来る人がいるかもしれない。それに対して、いや、そんなこと言われるんだったら誰にも見せません。みたいなのは、多分作家にはなれないんです、その人は。どんな批判が来たとしても、ドアを開けてるってことはもう社会に判断を委ねるってことだから、自分がどれだけ気に入っている文章でも、社会がノーというならそれを消す勇気を持てる。自分がどれだけこれできてないなと思ったけど、社会がそこを膨らませというならば、いくらでも膨らます覚悟がある。これが多分プロの文筆家の態度なんですよね。それを、スティーブン・キングの場合はそういう人に高校生の時に出会ってる。これすごいなと思いますね。次行きましょう。100ページでございます。最も出来の悪いのはハイスクールパニックで、最も出来の良いのは死のロングウォークだと思うが、キャリー・ホワイトから学んだことはそのいずれからよりも多い。登場人物に対する作者の当初の理解は読者と同様、時として間違っている。気分が乗らなかったりイメージが湧かなくなったからといって途中で投げ出すのはご法度だ。嫌でも書き続けなければならない。地べたにしゃがみ込んでシャベルでクソをすくっているとしか思えないような時に良い仕事をしていることは結構あるものだと。これでハイスクールパニックとか死のロングウォークって確かだけど、ごめんなさい、ちょっと前後関係忘れちゃったけど、多分キングが、高校卒業してすぐとかじゃなかったかな。まあ、その、本当に初期に書いた、その、ホラー作品なんですよね。ペーパーバッグのね。で、これらを書いている時に学んだことっていうのが、その、気分が乗らない時もあるんだけど、それを書き、やり続ける。だからもう本当に糞をすくって、シャベルで糞をすくってるとしかもう思えないような作業を嫌だけどやる。でも実はそれこそが、自分は気づいてなかったけど、いい仕事をしている、瞬間なんだ、みたいなことも時々あるんだよっていうことですね。それぐらい、その自分が、小説書くとしたら、この人物はこういう人だって当時、その書き始めの時はそう思ってるんだけど、実は違うってこともあるから、そういうふうに根気よくやっていくことが大事だよってことですね。はい、次。次はですね、180ページでございます。小説の役割は文法の手本を示すことではなく、読者がストーリーを楽しみ、のめり込み、文章を読んでいることを忘れるようにすることなのだ。これほんとすごいなと思いますね。で、僕自身まだその小説を書いたことがないんだけど、ちょっとね、僕ね、今回のメルマガシーズン4から、ちょっとこの分野にもちょっと挑戦したいなと思ってて、まあ、それが、ちょっとこの、 書くことについて復習したいと思った理由でもあるんだけどね。で、これすごい、本当そうだよね。だから、小説って読者が今読んでるってことを忘れるときに最高の役割を果たすっていうね。だからもう、読んでることを忘れる、させるぐらいの文章が書けるっていうのが多分、物を書く人間にとって、究極のゴールなんじゃないかなというふうに思いますよね。で、まあ、なかなかそういう文章って、なんていうかな。プロの作家でもそんな文章を書ける人っていうのは少なくて、もう没入して時間忘れるとか、もう読んでたってことを忘れるくらいその物語の中に入り込むとか、まあそこまでの物語を書ける人は本当にすごいなと思いますね。で、まあ僕ちなみに、まあそういう小説って人生で何個も会えるものではないけれども、そういった小説の一つっていうのは、例えば東野圭吾の白夜行とかは、原野もそうだけどね。ああ、そういったものはすごい、そう、ね、没入しましたし。あと、まあ、村上春樹の作品なんかもすごくあったな。あと、村上龍の半島を出よとか、希望の国のエクソダスとか、あのあたりもものすごい没入した記憶がありますね。で、まあ、そういう文章、あとはまあ、あれだな、まあ、一番最近だとまたちょっとスケール違うけど、浅井亮さんの、性欲っていうのを最近読んだんだけど、あれも結構夢中で読んだかな。まあ、とにかくやっぱりその、そういうそのストーリーの中に没入して読むことをやめられなくなるような物語を紡ぐことができたら、なんか書き手っていうのは本当に本望だろうなと。で、まあ、僕がどこまで、いけるかわからないけれども、なんかちょっと、書き始めないことにはね、なんか俺は本気出してないだけ症候群みたいになっちゃうから、そうはなりたくないんで、いくらバカにされようが、まずは書くってことなのかなっていうふうに思っております。次行きます。192ページでございます。ここね、ほんと大事なんですけど、作家になりたいのなら、これね、スティーブン・キング。こう言ってるんですよ。皆さん何だと思います？作家になりたいのなら何をすべきか。絶対にしなければならないことが二つある。何だと思います？これね、何でしょう。ちょっと考えてみてください。これも恐ろしく当たり前のことなんだけど、でもこの当たり前のことに気づかないというか、これを忘れる人があまりにも多いからここに書いてあるんだけど、読みましょうか。作家になりたいのなら絶対にしなければならないことが二つある。正解は何か。たくさん読み、たくさん書くことだ。私の知る限り、その代わりになるものはないし、近道もない。本当そうですよね。はい。多分その文章力、で、もちろんその、さっき言ったその、日本語の作文技術みたいなところで、基本的な主語述語関係とか、ね、主語と述語をなるべく近くすると、まあ、いろんな文章の構造の話とか、要はもう主語と述語がねじれちゃってるような、ね、私はで始まったのに、全然違う結論で終わる文章を平気で書けちゃうっていうところかは、もう絶対にそこはもう直さなきゃいけなくて、それはもう基本中の基本だから。だからその辺は日本語の作文技術をぜひ読んでほしいんですけども、まあ、それは当たり前のこととして、じゃあそれができた上で話をすると、文章のうまさって、おそらく読んだ冊数にほぼ比例するんだよね。はい。そして、あとは、とにかく読んでるけど全く書かない人は、やっぱり文章上手くならないんですよね。はい。だからその、言語というものを自分という体に川のようにどれだけ流したか、その流量ですね。流入が読書で、流出が書くことですから。で、これの量っていうものに大体、書いたものの質っていうのは比例してきますから。それ以外の近道ないんで。だから、なんか物を書いていきたいなと思う人はたくさん読む。これ本当に大切なことです。この当たり前なことがでもできてない人がたくさんいるから、多分どこのね、明日から小説になれる10の方法みたいなことに飛びつくのはあんまり良くないかなと思います。それはまあ、ね、なんていうか、その筋トレで言うとステロイドみたいなもので長く続きしないんで、もう筋肉を大きくしたかったらトレーニングして栄養を、いい栄養をとって、いい休息を 取る、取る。もうこれしかないです。近道ないです。何年もかかります。でも、実は結果的にはこれが一番近道。同じことです。たくさん読むことですね。たくさんの良い物語に触れてください。そして、いろんなジャンルの本を読んでください。そして、書き続けてください。これなんですよね。で、まあ僕自身に、まあ僕に、自分に言い聞かせてるんだけどね、これはね。はい。次行きましょうか。これ今日の最後の引用にしたいと思います。結構サクサクいきますね。これだから同じような話の続きなんだけど、195から196ページです。気に入った文体が見つかればそれを真似すればよい。何も悪いことではない。10代の頃に書いた短編はそういった文体の寄せ集めで奇妙な味のシチューのようなものだった。そういった他人の文体のブレンドは自分の文体を作り上げるために欠かせないものである。真空状態からは何も生まれない。作家は多くの本を読み、それと並行して絶えず自分の作品に手を加え、純度を上げていかなければならない。信じられない話だが、本をほとんど場合によっては全く読まずに小説を書き、それを好きになってもらえると思っている人がこの世の中には少なからずいると。これすごい辛辣ですよね。もう一度読みますよ。信じられない話だが、本をほとんど場合によっては全く読まずに小説を書き、それを好きになってもらえると思っている者がこの世に、この世の中には少なからずいると。で、作家になりたかったが本を読む時間がなかったという言い訳をする者に出くわすたびに5000とずつ貯めていくとしたら、豪華なステーキのディナー代くらいはすぐにできるだろう。ここではっきり言っておこう。読む時間がないのにどうして書く時間があるのか。単純明快である。読書は作家の創作活動の中心にあると。はい。だからやっぱアウトプットの質と量ってインプットの質と量と比例するんで、でここから逃げたら多分ダメなんだよね。で、その小説家ワナビーっていうのは多分日本に100万人ぐらいいるんだと思うんですけども、本当に小説家になれるのはその中の一つまみですよね。小説で食っていけるっていうのは多分1000人のワナビーがいたら1人、あるいは万人のワナビーの1人かもしれない、下手するとね。じゃあそのワナビーの中に本を読まずになれると思っているとしたら、それは驚きだぜってスティーブン・キングは言ってて、だからたくさん読みましょうってことなんですよね。結構当たり前のことなんだけど、この当たり前のことを言ってくれるこの親切心ね、これがやっぱりスティーブン・キングのなんか人としてのかっこよさ、男らしさ、なんていうのかな、男らしさっても違う、なんだかかっこ、切符の良さっていう、なんかかっこいい、渋いんですよね、かっこいいんですよね、なんか親切なんですよね、言ったらね、なんか素敵なジェントルマンだなっていう。ちょっと僕はスティーブン・キングに結構この本を読んで惚れたんで、ちょっとハードボイルドなところもありますけれども、はい、なんかね、まあ、これ聞いてる方になんか小説家になりたい人が果たしているのかいないのか知らんけど、でも書くっていうのは本当楽しいことですから、でもそのためにもはやっぱり読んでいかないといけないよってことでもあるんでね。まあ今日はそんなところです。また第2回以降に続いていきます。短めですけれども、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。